熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。2016年に発生しました熊本地震。その後、この熊本の地で様々な形で活動を続けている個人、団体の皆さんをご紹介しています。ふれあい熊本。今回は名古屋からこの熊本に入り、そして現在も支援活動を続けているあるグループをご紹介します。今回は認定 NPO 法人レスキーストックヤードの浦野愛さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浦野さんが所属していらっしゃるそのレスキューストックヤード、これどういう団体なんですか？
はい、もともと私たちの団体は阪神淡路大震災がきっかけになって立ち上がっていて、当時は普通のボランティア団体だったんですが、2002年の3月に NPO 法人になって、活動しています。で、災害救援を専門にしている NPO 法人で、レスキューストックヤードという名前はですね、災害時に役に立つそのものだけではなくて、人、ネットワーク、情報、活動資金、そういったものを日常からちゃんと準備しておくことで、災害が起こった時にこうすぐに動けるような、そういう体制を作っていこうっていうのが目的です。
それでレスキューとストックとヤードなんですね。
はい、そうですね。はい、
その活動というのは、ではもうその阪神淡路大震災から始まったということはもう20年以上、
そう、23年続いています。
その当時から浦野さんも活動されてるんですか？
そうなんです。まだその震災当時は大学生だったので、私ボランティアとして関わってたんですけれども、福祉施設に就職した後にちょうど NPO として立ち上がるというタイミングがあったので、そこからスタッフでずっと関わってます。
阪神淡路大震災の時の経験というのはいかがでした？
その私たちもこう名古屋から神戸に 2,3 ヶ月に1回ぐらいずっと通っていくような支援をやってたんですけれども、次起こることっていうのがどんなことが起こるのかっていうのは当時わからなかったので、やっぱりもう手探りのことが多かったんですよね。だけれども、その被災された方々との関わりの中で、その人たちの心情に触れたりだとか、その人たちの今のこう生活状況を直接見るっていう中で、その時に名古屋からできる支援というのをその都度考えていたというような状況でした。
名古屋という立地はこう、日本の中心にあるような形なので、移動しやすい場所ですね。
そうですね。学生とか、あとは学生だけではやれることも限られているので、近辺で、神戸の支援をしている団体さんともネットワークを組んで、それで、一緒に、車で 3,4 時間ぐらいなんですよね。なので、それで通うっていう感じだったですね。
その後、阪神淡路大震災以降、至る所で日本で災害が起きましたけれども、その度に現地に。
そうですね。もうあれがボランティア元年って言われていた、ぐらいたくさんのボランティアさん被災地に駆けつけてくれたので、その力を被災地の困っている人たちのためにもっと活かせる、ことができるんじゃないかっていうのが、その阪神淡路大震災からの反省としてボランティア側にあったので、それをこう一つ一つ次の災害で教訓を生かすっていうような取り組みをやってきました。
どうでしょう、そのいろんな災害現場に行って活動をされて、まずやはりこう最初に入ってこんなことが必要だなと思われることっていうのは共通してますか？
そうですね。まずはその被災された方々がどこでどんな状態でいらっしゃるのかっていうことをしっかりと私たちも見ていくっていう作業がもう一番最初に必要だと思うので、私たちも現地に入らせて もらった時にはもう地域をぐるぐる回るんですよね。でそこで、住民の皆さんとこうお話をさせていただくと、その人たちのこう生活状況とか今後の不安だとかそういったもの、あとはキーパーソンになる人、地域で動ける人っていうのがよく分かってくるので、そういう人たちとの会話を重ねながらですね、今後の支援考えていくんですけれども、やっぱりその直後から、数ヶ月経って、数年経ってっていうところでのその困りごとの過程っていうのは共通するものも多いので、その過去の被災地での支援経験が次の災害で少しずつでも役に立つっていう実感はありますね。
我々もその熊本地震をその支援団体としていろんな活動をたくさんする団体あると思うんですけれども、もうがむしゃらにやってきた、そして次第に落ち着く生活へともう熊本全体が向かっているところだと思うんですけれども、活動している最中にはその出口といいますか、いつまでが期限だよっていうのは特に考えてなかったんですが、この時期に入ってきていつまで続けるのがいいんだろうとか、ひょっとして終わりがもちろんあるとは思うんですけども、ないといけないと思うんですが、終わりはあるのかなとか、どこまでつながっていくのか、例えば阪神淡路大震災の方々とはまだつながっていたりするんですか？
そうですね、やっぱりこう居住場所が変わっていくと、どんどん本当にこう皆さんいろんな場所に行かれるって形になるんですけれども、いわゆる被災者支援っていう形の支援とは関わり方がある段階で変わってくるんですよね。というのはやっぱり出会いはボランティアと被災者という立場だったのが、やっぱりだんだんこう同じ時を過ごしていろんなものを共有していくと、個人対個人の関わりに今後なっていくんですよね。やっぱりそれがなんかお互いを気にかけ合える関係っていう自然な人間関係にこう変わっていくっていう部分もあるので、そういう形で、その過去の災害でつながっている方々はたくさんいらっしゃいますね、はい、
で現在この熊本にも通い続けて2年ですか？
そうですね、2、3ヶ月に1回ぐらいレスキューストックヤードとしては直後から御船町をお手伝いさせていただいてまして、御船町 の避難所支援、あとは山間部 の手が届きにくいところの支援というのをさせていただきながら、今現在は地元の小学生とか、あとはその山間地の農家さんだとか、あと地域支え合いセンターさんだとか、そういった方々と一緒に、今後の復興についてこう考えていくっていうことをしています。であとは御船町は支援者のネットワークでミフネットっていうのができているので、そこにも仲間に入れていただいて、活動を継続しています。
どうですか、こう通われていて、空気って何か変わったなって感じられることありますか？
そうですね、やっぱり見た目ではもう倒壊しかけたお家がバーッと立ち並んでた時期から、解体が進んで更地がいっぱいできて、でそこからさらに新しいお家が建設されていくっていう風景がこう行くたびに変わっていくっていう状況はあるんですけれども、で生活、一人一人の方の生活を見ていくと、1年経ったから1年半経ったからやっと自分の本音をこう人に語れるようになったっていう方もいらっしゃいますし、あとは今後居住場所がまだ確定せずにですね、今後どうしていくかって迷っていらっしゃる方も多いと思うので、その過去の被災地での その経験がそれを情報提供することで皆さんがこう安心したり、次の生活体験のこう選択肢が増えるっていうことがお手伝いできればいいなというふうにも思います。
では最後にこれから その関わっていらっしゃる御船、そして熊本自体がどんな町になってくれたらいいなって思われますか？
そうですね、やっぱりそこの町とかその人個人が本来持っているその生きる力っていうのがあると思うんですよね。だからそれがその震災によって一旦ですねちょっと見えにくくなったとか、それがこうやりにくくなった部分あったかもしれないんですけれども、その生活再建とともにそういう力が失われることなくですね元に回復していくような、そういう支援を私たちもしていきたいというふうに思いますし、外部支援も入っていろいろこれまでお手伝いしてきてるんですけれども、地元で いろんなそのネットワークだとかその地元の良さみたいなところもその震災後に改めて気づかれた方も多かったと思うので、まあ、そういうものを大切にしていただきながら私たちも継続して、関わり続けたいなというふうに思います。
この熊本で浦野さんとお会いできるのを毎回楽しみにしております。